陽次郎のどうでもいい話。今週も始まりました、陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト。こんばんは、陽次郎です。深夜11時を回っています。今日もよろしくお付き合いください。で、今日は音楽の話をしましょうかね。最近またね、おうち時間が長くなってしまって、ひねもす YouTube 三昧でございます。まあ今ね、パソコン開けばミュージックビデオがすぐ見れたり、サブスクリプションで、音楽が聴けたりと、話題の音楽はね、ネット界隈からもう溢れ出てきている、飛び出してきている、すごい世の中だなぁとしみじみ感じています。まあ、いろんな音楽との出会いのチャンスが増えるのは楽しいんだけれども、まあ音楽だけじゃなくってね、もう YouTube チャンネルすっかり夢中になって見てしまって、結局休みの日が YouTube 見ているだけで終わってしまうという、なんだろうこの自堕落な生活完全に生活のリズムが狂っております。で、最近ようやくヨルシカと夜遊びの区別がついてきたヨウジロウです。この2組のアーティストの楽曲絶賛ヘビーローテーション中です。この2組さ、ごっちゃになっている人って僕以外にもいるんじゃないかと思うんだけども、どうでしょう。まあまあ、この2組にはね、いろんな共通点がある。まずは男女2人の音楽ユニットであること。男性がプロデュースして女性が、まあ、ボーカルを務めるという形。あとあれですな、ミュージックビデオもアニメーションテイストのものが多くて、まあ、ご本人の姿は一切出てこない。それからね、楽曲も非常にキャッチーだし、なんていうんだろう、切な系、悲しい系が多い。僕の中ではこう上がる曲っていうよりかは浸る曲が多いっていうね、そんな印象でしょうかね。で、ユニークなのが、夜遊びさんは小説イラスト投稿サイトに、まあ、その投稿された作品を原作として曲作りがされているという点。まあ、つまり小説イラストとその音楽のなんつうの、メディアミックスっていうか、まあ、その小説やイラストからいろいろこうインスパイアされて楽曲が出来上がるという、まあそれぞれのね、小説の世界、イラストの世界と音楽がつながって、まあ一つの作品となっている。それからあれね、ヨルシカさんの作品もそういった文学テイストっていうのが非常に強いなっていう印象があるんですよね。今年発表された、先月か、思想犯という楽曲のテーマはジョージ・オーウェルの小説の1984、1984って書いてね、1984からの盗用であると、まあ、オマージュであると、まあ、そういう風に説明されているし、2017年に発表された靴の花火という楽曲、これ宮沢賢治のよだかの星の世界観を描いていると。プロモーションビデオの中にもね、そのよだかの星の一節がいろいろこう出てきているという、そんな作りになっています。ポッドキャストね、残念ながら著作権絡みのいろんな影響で楽曲をアップすることができないので、まあ、一応ノート上に動画上げておきますんで、気になる方チェックしてみてください。まあ、どうなんだろう、最近こういったね、文学的な世界観を持つ音楽っていろいろ出てきてますけども、なんかいいなーと思ってね、こうほんと小説を読んでいるような、物語の世界に浸っているような、その音楽の鑑賞の仕方、最近その辺の音楽をいろいろと探っています。で、靴の花火に便乗して、私陽次郎もですね、宮沢賢治のよだかの星を朗読してみました。で、これも僕の朗読サイト、朗読チャンネルか、眠れぬ夜に聞く文学チャンネルにあげたいと思いますので、僕の読んだよだかの星もぜひチェックしてみてください。で、ヨルシカ3枚目のアルバムが間もなく発売ということでね、で、なんか初回版には本1冊の本、小説、盗作が収録されているということなので、こ ちらもね、物語好き小説好きな方は CD とともにチェックしてみてはいかがでしょうか。僕もチェックしてみたいと思います。陽次郎のどうでもいい話。この番組はノートで展開中、ライターズラボコード W のメンバー、購読者、僕の SNS にコメントやいいね、好きをしてくれる皆さんのおかげで頑張っていけるんだけども、今日も一言いいでしょうかね。動画の見すぎもあると思うけど、老眼が進んでいます。
陽次郎のどうでもいい話。
今週のコーナーは陽次郎の ASMR。 はい、おっさんの咀嚼音を楽しんでもらおうという、まあ実際聞いてる方どうなんでしょうかね、楽しんでるんでしょうかね、楽しめるんでしょうかね。深夜のおやつの時間でございます。さあ今週登場していただくのはカルビーのカッパエビせん缶釣り味。最近はポテチやカップ麺、カップ焼きそば、アイスなどなど、まあユニークフレーバー、ご当地フレーバーなるものがね、たくさん登場していますね。これ攻めてるな、逆に大丈夫かなと思ってね、そんな商品見かけるんだけども、まあ思わず買って食べてしまうものもあり、なるほど、このコラボはなかなかいい目の付けどころじゃないかとね、感心するところもあり、この、ご当地フレーバー楽しんでおります。で、今回カッパエビセンに登場したのが新潟を代表する調味料缶釣り。この缶釣り味のカッパエビセンが7月13日に登場しました。新潟県内のスーパーにはね、今たくさん並んでるんじゃないでしょうかね。で、この缶釣り、唐辛子、麹、柚子などがまあ原料になっている調味料で、まあ、発酵させ熟成させた独特の風味がもう病みつきになります。塩漬けにしたね、唐辛子をこうバーッとね、雪にさらして味を引き締めていく、まあ、発酵させたりっていう風なね、そういった作業があるんだけども、その真っ白な雪の上に真っ赤な唐辛子がこうさらされるっていうのも新潟の代表的な冬の景色、冬の風物詩になっています。で、このね、唐辛子の辛み、ピリ辛テイストがたまらない。まあ、これも新潟に来て僕が出会ってね、完全に胃袋をつかまれた食材です。食べ方はね、もういろいろありますよ。まあ味噌ラーメンに入れるとからし味噌ラーメンになってね、味噌の味がぐんとこう引き立つ。あとチロチロ舐めながら日本酒をちょびちょびやっていくのも、これもいいですしね。あとね、おでんのね、練りからしの代わりに缶釣りを使うっていうの、僕そういう味わい方しますね。あとね、中にはこうパンにつけて食べたりとか、いろいろ楽しみ方があります。冷蔵庫には必ず入っている調味料です。で、なんとかっぱえびせんのフレーバーとしてこの缶釣り味が登場。缶釣り好きにはたまらない、これは間違いないでしょう。では早速いただきたいと思います。かっぱえびせん缶釣り味、柚子の香りが引き立てる辛みと旨み、一袋 65g。 開けてみましょう。あ、でもエビせんのエビの香りの方がやや強いかな。あ、でもどことなく、缶釣りの香りもする。では、一個いただきまーす。あ、喉に来た。なるほど。なるほどね。最初に、柚子の香りが来るんだけど、後からピリ辛の、あ、喉 あ、ちょっと、軽く喉に来てる。もう一個。うまい。三つ四つ一気にいこうかな。ああ、柚子の香りがいい。これ当たりだね。これ言うわ。あ、でも、やっぱり喉が、ヒリヒリする、いい感じの刺激が、来てますね。やめらんない。やめらんなくなってきた。止まんないよ。止まんない。ほんと止まんない。この辺でやめとこう。でもさ、ASMR って、音だけじゃん。この、咀嚼音って、オリジナルのカッパエビセンと変わんないよね。
陽次郎のどうでもいい話。
お届けしてまいりました陽次郎のどうでもいい話、いかがでしたでしょうか。その小説やイラストと音楽の融合っていうのは、まあ、別段珍しい話でもなく、なんかいろいろ調べてみると、公文社のカッパブックスという、まあ、新書の本が1950年代にその本にカバーをつけて、文庫本のねカバーなんかにもこうイラストや写真を配した本が店頭に並ぶことになると。今でもどうかな、古本屋さん、結構老舗の古本屋さんなんかに行くとさ、その昔の文庫本、ろうでできたこう紙で包まれているものもあるんだけれども、昔のそういった書籍って作者と本のタイトルだけが書かれているシンプルなものだった。まあ1980年代頃になると、今度角川映画、角川書店がまさにこのメディアミックス戦略をこういろいろと打ち出してくるんだけれども、小説を映画化する、でその際の原作本は文庫本として出す、で文庫本には読者の興味をそそるイラストや写真、それをこうね表紙カバーとして、つけると。で映画化にあたっては、映画化するにあたってはそのヒロインが本の表紙を飾ると。で映画の主題歌もヒロインが歌う、でファンはその映画をチェックし、本も主題歌のレコードも、まあ付随するいろいろなグッズを買うと。もう家の中には薬師丸ひろ子さんや原田知世さんのこうグッズが増えているなんていうね、こんな過程もあったことでしょう。まあこのエンターテインメントの楽しみ方がぐーっと広がってってね、まあそれに合わせていろいろこう、なんだろう、戦略、プロモーションの仕方、プロモーションの手段というふうなものも時とともにいろいろ変わっていってね、で昨今はこの YouTube ですか、動画をはじめとするそのネット界隈でいろいろ賑わってんだなーっていうふうなのを感じますね。まあ自分もこうやってポッドキャストで喋ってみたり、 YouTube チャンネル作ってみたりと、まあ頑張ってそのネットの海の中をね漂っているんですが、まあいつかね、このうまい具合に自分の作っているコンテンツが何か発展したりだとか、それからいろんな人とのねコラボができたり、でまたそこから化学反応が起きて新たな何かが生まれたらいいなーなんていうふうなことをもやもやっと思ってるんだけれどもね。もうまさしく今日いただきました王道のカッパエビセンに缶ずりを加えることによって出来上がったこの見事なまでのハーモニー、この奏でられた、口の中で奏でられたハーモニーはたまらないものがありました。結構カルビーってこういうのね攻めるよね。以前ポテトチップス缶ずり味っていうのがねちょっと前に出てて、でその後ねポテトチップ笹団子味みたいなのが出たんだよね。これはねさすがにちょっとどうかなーって思ったけども美味しくいただきました。まあだから2つのものが重なり合って新しい価値が出来上がる、新しい商品が生まれるんだと、 まあ、今回もね、そういったあの音楽を聴きながら、かっぱえびせん食べながら、まあ、しみじみ思ったわけでございます。で、今回のポッドキャストで結局僕が何を言いたかったのかというと、今この声を録音している陽次郎の部屋、通称スタジオにですね、あの給付金でもってエアコンとパソコン用のちっちゃなモニタースピーカーと、あとこうアームチェアを購入しまして、動画を鑑賞する用のレイアウトになってしまったんですわだからあのデスクワークが全く進まないという状況になってしまったっていうことをね、まあ本当は言いたかったんですけどもね。あとあれ、いろいろネット見てるとね、一人用テント、ぼっちテントの購入もね検討したりしています。どうしよう、どんどんどんどんまた人との接触が断たれていっているような、そんな状況に昨今なっております。でもさあ、濃厚接触するなと言われているから、まあこれはこれで生活の仕方としてある種正しいのかなと。いや、正しくはないだろうなどうなんだろうね、このぼっちの生活。頭抱えておりますわ。まあこんな感じで発信しています、このポッドキャスト陽次郎のどうでもいい話。この番組への感想、ご意見、叱咤激励もお待ちしています。ノートのコメント欄に記入していただくも OK ですし、それから陽次郎のツイッター、@陽次郎0815、YOJIRO0815、フォローしていただいて DM 送っていただくも OK です。あとペイングの、はい、ペイングの質問箱もありますので、ぜひ見つけたら質問書いて送ってきてください。どんどんご紹介していきたいと思います。陽次郎のどうでもいい話ポッドキャスト、ここまでのお相手は陽次郎でした。それではまた来週。もう深夜0時を過ぎております。すいません、ご近所の皆さん、また大騒ぎしてしまいました。今日はこの辺でおやすみなさい。